は、僕はズンダモン、株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局のパーソナリティです。今日は2024年07月24日 WED なのだ。今日は AI や技術に関する興味深い記事をいくつか紹介するのだ。一つ目の記事は、 DPFAKE を見抜くには目の反射光に注目というタイトルの記事なのだ。近年、誰でも簡単に AI 画像を作成できるようになり、特に人間の顔を偽造したディープフェイク画像の検出が重要になっています。イギリスの春の大学で行われた研究では、ディープフェイク画像を見抜く新しい方法として、人間の目の反射光に着目した手法が発表されました。研究チームは、本物の画像と AI で生成された画像の目の反射光を分析し、天文観測で用いられる手法を用いて反射光の形状や分布を調べました。その結果、本物の画像では左右の目の反射光が一致しているのに対し、ディープフェイク画像では左右の目の反射光が一致しないことが判明しました。この手法はディープフェイク画像の検出に役立つ可能性を示唆しています。ただし、まだ完璧な方法ではなく、誤検知や見逃しがある可能性も指摘されています。今後、この手法がさらに発展することで、ディープフェイク画像の検出に役立つことが期待されます。この研究、すごいよね。目の反射光でディープフェイクを見抜くなんて想像つかなかったよ。2つ目の記事は、開発プロセス検証編。LLM プロダクト開発にラングスミスを使って評価と実験を効率化した話というタイトルの記事なのだ。この記事は Web3 スタートアップ時 DIY が開発する LLM プロダクト FANLINK におけるプロンプトチューニングの効率化について解説しています。 FANLINK は特定のキャラクターの AI アバターとのチャット機能を提供しており、ユーザーのメッセージに応じて適切な返答を生成するために LLM が活用されています。従来、プロンプトチューニングはエンジニアと BIG メンバー間でのコミュニケーションコストやチューニング作業の負荷が課題でした。そこで GAUDIY ではGoogle スプレッドシートとラングスミスのヘルパーを用いてプロンプトチューニングの効率化を実現しました。スプレッドシートにはプロンプトの入力と期待される出力のデータセットを登録します。ラングスミスのヘルパーはこのデータセットをラングスミスの DATSETS 機能に登録し、一括実行や実行結果の永続化を可能にします。またラングスミスのエクスペリメンツ機能により実行結果を可視化し、評価指標に基づいたチューニングを効率的に行うことができます。この取り組みによってプロンプトチューニングにかかる時間とコストを大幅に削減し、開発効率の向上を実現しました。さらにチーム全体の LLM に関する知識共有とナレッジ向上にも貢献しています。 GAUDIY では今後も LLM プロダクト開発における課題解決に取り組み、より良いサービスを提供していく予定です。 LLM の開発現場ではラングスミスのようなツールを使って効率化を進めているんだね。僕も LLM を使ってもっと面白いラジオ番組を作れるように頑張るのだ。ここで英語スキル発動、 AI ズンダモンに変身。
3つ目の記事は、マエストロネットフリックスズワークフローオーケスター、ネットフリックステクブログというタイトルの記事なのだ。
ネットフリックスは大規模なワークフローを管理するためのオープンソースのワークフローオーケストレーター、マイストローを公開しました。マイストローはデータパイプラインや機械学習モデルのトレーニングパイプラインなどの大規模なワークフローを管理するために設計された汎用的な水平スケーラブルなワークフローオーケストレーターです。マイストローはワークフローのライフサイクル全体を管理し、リトライ、キューイング、コンピューティングエンジンへのタスク分散などを含みます。ユーザーは Docker イメージ、ノートブック、バッシュスクリプト、SQL、 Python など様々な形式でビジネスロジックをパッケージ化できます。 Maestro は従来のワークフローオーケストレーターとは異なり、基準解グラフ DAG のみをサポートするのではなく、基準解および巡回ワークフローの両方をサポートし、 FOR、ACH ループ、サブワークフロー、条件付きブランチなど複数の再利用可能なパターンも含まれています。マイストローは Netflix で数千人のエンドユーザー、アプリケーション、サービスにワークフロー、アズ、エイ、サービスを提供する完全に管理されたワークフローオーケストレーターです。ETL パイプライン、ML ワークフロー、AB テストパイプライン、異なるストレージ間でデータを移動するパイプラインなど、幅広いワークフローのユースケースをサポートします。ここで英語スキル発動。AI ズンダモンに変身。
マエストロのソースコードは GitHub リポジトリ https://github.com/netflix/maestro で公開されています。
興味のある方はぜひ試してみてください。Netflix もオープンソースでワークフローオーケストレーターを公開しているんだね。これは他の企業にとっても参考になる技術だと思うよ。4つ目の記事は CHROMEBOOK を買ったが Google にログインしようとするたびに落ちる。試行錯誤の末に見つけた意外な理由に、修理持ち込まれたら異常なしで返却されるやつというタイトルの記事なのだ。CHROMEBOOK を購入したものの、 Google にログインしようとすると頻繁に落ちてしまい困っていたという投稿が話題になっています。投稿者はリカバリーモードやメモリテストを実施しても問題が見当たらず、原因が分からずに悩んでいました。しかし最終的には腕時計のマグネットブレスレットが CHROMEBOOK の開閉センサーに干渉していたことが判明し、問題が解決しました。この投稿には同様の経験をした人が多く、ノートパソコンやタブレット、スマホなど様々な機器で磁石の影響による誤動作が報告されています。磁石の影響は修理に出しても原因が特定されにくい場合があるため注意が必要です。今回の投稿は普段何気なく使っている機器の誤動作の原因が意外な場所にあることを示しており、エンジニアとして様々な可能性を考慮する重要性を改めて認識させてくれます。これは盲点だったね。普段何気なく身につけているものが機器に影響を与えることもあるんだ。僕も済んだアローに変身するときは周りのものをよく確認してから変身するのだ。今日は AI 画像の検出、 LLM 開発、ワークフローオーケストレーター、そして意外な機器トラブルについて紹介しました。今日の放送はいかがでしたでしょうか。もし番組の感想や質問があればぜひお便りください。僕はズンダアローに返信してあなたのメッセージに駆けつけるのだ。それではまた来週お会いしましょう。